トモスプレゼンツ
南川と
大島康幸の
炎上喫煙所。
トモスプレゼンツ南川と大島康幸の炎上喫煙所、パーソナリティー兼進行役の大島康幸です。
どうも、大島くんの話し相手南川です。
密な場所で密かにトークをコンセプトに喫煙所で話しているかのように、私大島康幸と南川さんで雑談していく番組でございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、平成事件史ということで、
はい、来たね。
これまでイレギュラーな回、
はい、
ちょっとね、カルチャーの方でどうせ脱線してしまうのでということで、うんうんうん、古畑をスペシャルでスピンオフさせていただいたりとか、
はい、
リスナーさんのメールを紹介する回があったりとか、
あったりとかね、
してまた戻ってきまして、
はい、
30年あるうちの平成の11年、
平成11年ね、
1999年でございます。私は小学校1年生になりました。
99年から俺高校1年生かな。
そうですよね、ちょうどその分ずれてるっていうことだと思うんだけど、ギリギリ物心だな僕は。
あ、ギリギリね、
まだまだ全然だけど、
俺はもう同世代やわ。
うん、
うわー、これすごいね、
いろいろ。
どっから攻めていこうかな。
まあ、国内のニュース最大は、
はい、最大は
東海村核燃料加工会社で国内初の臨界事故。ね、
これは初めてやな。
茨城県東海村というやつですね。
そうですね、これはかなりニュースにもなってましたけど、ね、
ずっと報道されてたと思います。これも分かりますよ、僕はギリギリ分かるかな。
でも正直やっぱりまだまだ俺高校1年生の僕はピンときてなかったっていうのは実情ですね、はいはいはい、
でもなんかその原子力とかってちょっと怖いものみたいなイメージってやっぱすごい出ましたよ ね、 これね、
もちろん
多分そうですよね。その空気を作ったニュースではあると思う。
やっぱり日本におけるその原爆意識みたいなのがあるわけですから、これはそういう認識はあるけれども、
ね、
その
より更新されたというか、
どれぐらいものなのかなっていうのはあるかもしれないですね、う
ん、確かに。あ、臓器移植法に基づく初の脳死移植実施とかね、
うんうんうん、
そういうのもこれなんだ、この時代なんだ。集団暴行、覚醒剤使用、もみ消しなど神奈川県警不祥事発覚とかもね、
すごい、
結構ここから始まってんだっていうのもあるし、うん、
あるね。
自治校連立の小渕改造内閣発足か。小渕さんか。
小渕さんね。
ああ、小渕さんか。
ブッチフォンね。
ああ、冷めたピザ。
そうね、
小渕さん俺最初かな、総理。
ああ、そう。
ああ、橋流かな。
橋流、
橋流か小渕さんかな。
橋流もね、すごかったんやけども、うん、小渕さんはなんかすごい安定してるイメージでした ね
親近感というかね。
そうそう、やっぱりイメージで言うと小渕さんはまあまあね、平成のおじさんと言われてたけども、うん、何よりもこうなんかちょっと安定してたな、うんうんうん、優しそうなおじさんやなみたいな感じで、ただ最後がね、
うん、
いきなり亡くなって終わっちゃうっていうのが。
そうですね、あれ衝撃だったな。
あれは衝撃でしたね。
そうなんだよな。
あ、
都知事選、石原慎太郎当選がこれなんだ、この年なの。
ああ、そうか。その前が青島さんですよね。
そっかそっかそっか。
そうなんで、
完全に石原さんのイメージだ僕は。
そうそうそう、
だ
からなんかタレント、まあ別に石原慎太郎さんがタレントじゃないけど、うん、あ、有名な人がやるんやみたいな。
もともとタレント、まあ青島由紀夫さんもね、有名人でしたけどね、もともとね、
石原ばあさんね、
うん。失業者が初めて300万人の大台に。
うわ、
不況だな。
いや、不況やね。なんかほんまこの時代不況不況って言われててさ、
きつい。
なんて解雇されて、うんうんうん、クビになって、うんうん、お昼間に公園でサラリーマンがおるみたいな描写多かったわ。
なんかリストラとかが流行語になってた時代ですよね。そうそ
うそう、リストラリストラ、
嫌な時代だ。
嫌ですね。
で、まあ、ちょっと事件系もいっぱいあって、
うん、はい、
例えばで言うと、うん、光氏母子殺害事件とかは、うん、まあ超やばいじゃないですか。
やばいよね、これは。すごかった
ね、あの宮崎努榊原とかのちょっと匹敵するぐらいの、
うん、
まあその後のさ、あの裁判とかの後のさ、すごい友達に向かって、
うんうん、
僕はこれで逃げ切るんだみたいな手紙書いてて、 それで休憩がまた重くなったんですよね。
そう、
重くなってみたいなところも含めて、反省してないのもバレバレのパターンのすごいやばいやつね。
このね、やっぱりこれの事件はほんまに最低やったね、はい、最悪やった、ね、もう。
あ、メール来てます、
はい、
ラジオネーム下世話な世話好きさん39歳、
うん、
南川さんとやや同世代ですね、
はい、
ね、事件史を3個書いてくれてるんですけど、うん、11年、
はい、
1個目が安室ちゃんのお母さん殺害事件。
あれ殺害なの
っていうことですよね。確定ではないのかな。 まあ、ちょっと
まあ分からん、ごめんなさい、ちょっと今
で丸2で光死亡した事件、はいはい、地元の山口県で起こったという、当時18歳の少年が母親と生後11ヶ月の赤ちゃんを殺害した事件、犯人側弁護団の主張や被害者の旦那さんの発言など裁判が常に注目され、地元のテレビ局でも印象的に報道されていました。で3つ目が成田ミイラ化遺体事件。
はあ、
風化した新興宗教についてのお話が前回の、収録でありましたけれども、はいはいはいはい、ライフスペースが起こしたミイラ化事件も覚えています。あ、俺これ知らないかも。
ライフスペースですよ、シャフティパッドですよね。確か
ミイラ化した遺体をまだ生きていると主張したことや、
うんう
ん、治療と称し体を叩くシャフティパッドと事件を起こした代表が記者会見で言った定説というワードを仲間内でよく使っていました、
うん、そう、
はあ、
これは覚えてる。
ちょっと多いな。
見た目がね、まあまあ朝原みたいな見た目のおじいちゃんなんですけど、
やっぱ同じ系統になるんですね。
そう
なん
かね、ライフスペースで定説、
はあ、あ、安室さんのやつ事件ということで、
やっぱり事件だったよな、はあ、いやすごいな、
なんか多いんですよね。
うん、
で光氏のやつは、まあ、光氏のやつ以外も結構そうですけど、なんか親とかその生育環境に問題があったっていうこともすごい背景としてセットで語られることが
多いね。
なんか、うーん、分かりやすくなった時代なのか分かんないですけど、結構あの文京区音羽のママ友殺害事件、
は
あ
はあはあはあ、
もうこの年じゃなかったですか。
文京なんや、あれな、
あれもママ友の中での仲良しが、
うん、格差のね、
そうですよね、人気者の人に嫉妬しちゃって独占欲がみたいなやつだったと思うんですけど、はいはいはい、それも背景の犯人の人物像が調べると今めっちゃわかるんですよね、なんか、
はいはいはい、
そういう事件が増えてて、なんかね、人間味も正直あるし、
うん、
あのハイジャックもそうですね、
ハイジャックもね、
機長が殺害されたハイジャックのやつもこの年ですけど、あの親にすごい教育虐待みたいなのを受けてて、
これな、
でパイロットになりたくてみたいな、
はい、
すっごいなんか空港に自分の有能さを教える手紙を送ってみたいな、
はいはい、もうなんかほんまにそのキングオブコメディ
の、あ、そうそうそうそうそうです、
ね、ロバート・デ・ニーロ、ロバート・デ・ニーロのあれの
ドライバーとか、
あれバージョンやんな、
はい、そういうなんかもう不謹慎だけどそいつ主人公にして映画できるじゃんっていう人物像みたいなのがセットで語られるものが残ってる時代っていうか、おお、なんかドラマチックみたいな風に見えちゃう背景の事件すげえ多いんですよね。なんか
いいよな、光死亡死は最悪やったけど、
あとね、最悪
これ俺覚えてるのこの埼玉桶川、
あ、女子大
学生、これね、
これ警察の落ち度のやつですよね、結構ね、
そう、
警察の捜査が遅くて甘く見ててっていう、あ、池袋の繁華街で通り魔とかもこの年なんですね、
ありましたね、
なんか多い気がしちゃうんだよな、
多い感じがする、ほんまにな
んか空気もあるんですかね、その世紀末の空気みたいなのって覚えてますね、
まあ、1999年で、
はい、
うん、なんかね、やっぱりなんかね、確か俺はね、はい、個人的にはなんか2000年っていうよりは、
はい、
その1999年って結構閉塞感あったような覚えがある。
やっぱそうですよね、うん、だって半信半疑ですもんね、本当に世界滅ぶのかもってちょっと思うし、
う
あれでしたっけ、三四郎の小宮さんが、
うん、
どうせ世界滅ぶから、うん、ノストラダムスの予言信じて、うん、勉強しなかったら一人だけ留年したっていう、
だ、あ、そうだ、そう、でもそれぐらい結構リアリティはリアリティであったような気がするな、
まあ、オカルトもね、
うん、
オカルトも強い時代ですからね、
そう、
それがなんかこう無軌道な事件を生みやすいのも不況とも相まってみたいなのもある気もするんですよね、なんかね。
でもその中でやっぱり僕ちょっと覚えてるのはやっぱりグレーの屋外20万人、
はい、20万人って
この時すごかったんよグレー
もう見えないでしょって思うんだけどな、
20万人ですからね、これ
20万人の一番後ろの人はどんぐらい見えてる、
全く見えないですよ、
でも
モニター何個あったかっていう、
向こうにいるぞっていうことを感じてくるって、
そう、
はあ、
それぐらいすごかったんですよグレ
ー、オードリーさんのオンラインも含めたら十何万人とかですから、
うん、
もうこれに匹敵するような規模ですけど16万人とかですね確かね、
あ、そうなんや、
うん、でもそれより多いんだもんな、
20万人をここに呼んだんですもん、
オンラインじゃなく、
そう、
いや、
すごかったね、あれ
すごすぎ
る、だからネットもそんなに波及してないから、
うんうん、
特にやっぱりこの足で来るっていうようなのが
思い出、
これはまあ そういう時代よね、
うん、チャートとか見てもね、グレイさんやばいですもんね、この
やばい、
めちゃくちゃグレイさんなんだよ、
グレイ最前世紀、え、うん、 でもさ、ちょっとこうジャイアント馬場さんが亡くなったのはこの1999年だけど、
あ、そうなんだ、
馬場さん61歳なんや、若いな、若くない人で亡くなったんやな。
はあ、やっぱいろいろご無理されてたからっていうのも、
それもあるよね、
あってですよね、
うん、かなり、
うん、あ、国内のインターネット人口1694万人にっていう、意外と多いですね、ちょっと、
うーん、
まあだから、2割ぐらいの人は、うんうんうん、1、2割の人は使ってるかなぐらいの感じですかね、家に1台あるとしたら。そうね、
家にちょっとパソコンみたいなのがあったりしたかな、
うん、親が持ってて子供を使えてみたいなのがあるかなぐらいですね。
しかもめちゃくちゃ遅いけどね、
うん、ポケベルの東京テレメッセージ会社構成法適用申請倒産、うん、ポケベルが衰退したってことですか、これで。
そうです、僕ポケベル実は持ってまして、
あ、
というのも、いいな、あのね、姉貴がポケベル世代で、はい、
そっか、
で僕なんかやっぱ携帯なんか親が許してくれなかったから、
はい、
中学3年生から高1にかけて、
はい、
姉貴のポケベルお下がりで もらってたんですよ。
はははは
それ使ってやってたけど、もう正直俺の同級生でポケベル持ってるようなやつあんまりいなくて、
ほう、
もうピッチとか、
あ、ピッチか、
もう携帯に移行してるから。
携帯持ってるやつがかっこよかったですか、
うん、そうそ う, そうかっこよかったよ、ね、いろんなアンテナ、形のアンテナがあったりとかさ。
パカパカですか、パカパカ。
いや、パカパカの前なのよ。
もう棒ですか、板っていうか、
板、
分厚い板、
分厚い板に、
は
あ、あのこう、当時は篠原涼子もいたから、ちょっとこうキーホルダーあったりとか、あとアンテナ、折りたたむ式のアンテナみたいなのがあって、
は
あ
は
あ、そのアンテナをポケットにこうパッて挟んだりとかしてるやつもいたし。
なるほど。
でその多分2000年ぐらいに i モード出てきて、パカパカ出てきて
i モード
パカパカ出てくる。
i モードか。
で、その2001年2年ぐらいに j フォンがカメラ付きや、多分
革命ですね。
革命、
はあ、
革命です。
そっか、うわー、
これすごいんですよ。
エモいな。
エモいでしょ、
うん、知らないのにエモい、
うん、で、そういう時代なんで、あ、この時にやっぱり携帯っていうのがもう普及してきてるので、うんうんうん、かなりね、
なるほど、
はあ、連絡取りやすくなってますよ。
面白い。カルチャーいきますか。
はい、カルチャーお願いします。
1999年放送開始番組爆笑オンエアバトル。
え、これが最初なん。
すげえ、3月からですって。はあ、徳ダネもこっからで、相乗りもこっからです。
相乗りは覚えてる。
相乗りとかギリギリ90年代に始まってる感じするな、今見ても。
相乗りの時の一番最初のメンバーの、芸人枠で言ったら金ちゃんっていう人が、
はい、
後のサンクチュアリの脚本
家さん、あ、金沢さん、
はい、金沢さん、
あ、
この方が最初もともと芸人やって、ちょっと、ね、ぽっちゃりした芸人やって、
うんうんうん、
でそこで相乗りで一番最初出るのよ。
なるほど。
でその本当このブームの火付け役というか、
はい、
金ちゃんがだからちょっと全然モテなくて長旅する、
うん、
でなんかあの右翼曲折あって緑っていう女の子と二人で帰ってくる。俺も見てたわ。
どういう気持ちで見てました。本当に泣いたりします。
これは正直俺が、見てたというよりも姉貴が、
やっぱ姉貴カルチャーですよね。
姉貴カルチャーなんですよ。
そっか。いや、男女比で言うと、うん、ちょっと女子の方が見てた。
断然女子。
あ、そうなんだ。
断然女子。
はあ、じゃあやっぱ最近のリアリティショーとかを男も見るみたいになってるのは、うん、割とその時代の感覚するからするとちょっとめめしい感じもする
んですね。見てるやつもいたんやろうけれども、でもダントツやっぱりそれやったらまだガチンコよ。
ガチンコえ、ガチンコって番組全体のタイトルなんですね。
ガチンコ、そう、ガチンコっていうのが大変で、あのシリーズでファイトクラブとか漫才道とかあるんですよ。
なるほど。
そう、
あ、ガチンコファイトクラブ、ガチンコ漫才道っていう言葉で知ってたけど、ガチンコっていう TBS の番組なんだ。
そう、ガチンコで、あの永瀬さんとかが、
はいはい、
あの時代さんが出て、
うん、時代さん、
竹原さんが
めちゃくちゃかっこいい。
竹原さんがここで売れるんですよ。
なるほど。99年から、2003年までだから、もうギュッとね。
そう、
ギュッと3年ぐらいで終わった番組
だ。1期2期3期4期とかいるんかな。ボクシングになりたくて、で結局あれ辛かったと思うで、多分なんか
無理
やり役割があって、
コンプラも何もない時代だし、でもネットがねまだねそこまでない時代だから、
ないないない、
誹謗中傷とかはそんなにあれだと思うけど、ないない、うん、テレビに出ることにメリットが大きくあった時代のような気もしますよね。
めちゃくちゃメリットあったと思います、
ね、今なんかより全然ね、
もう全然多分ほんまにまだまだ、一夜にして人生変わるがあった時代だと思います。そうですよ
ね、テレビが中心だった結構最後の時代な気もする、はい、なんかね、
すごいな。
で、ランキング系いくと、
ランキング系いくとドラマ、
ドラマ視聴率、魔女の条件 29.5%。
魔女の条件、これはね、
はあ、
もう魔女の松嶋菜々子さんとタッキーですやんが、
タッキー キー。
タッキーですよ。これはなぜかと、まあ、なぜかというと、これはあの 女教師、女性の教師のが 松島さんで、はい、若い学生との、はい、いわゆる禁断
の、ね、そうですよね。やっぱちょっと年の差あるなと思って。
そうそうそう。で、あの主題歌がファーストラブですよ。
ああ、宇多田ヒカル
さんですよ。
宇多田ヒカルアルバム1位じゃないかな、多分この年。
そうやと思いますよ。ね、
そうだ。
もう宇多田ヒカルがもうオートマティックからダーカーンとスカーンといくんですよ。
J-POP 全盛だ。
そう、全盛。
グレイ、まあ、アイオもいますしね。
はい。
で、あれか。
モーニング娘。もいるし、
ね。あ、モーニング娘。もいるし、うん、小室さん系もいる。
うん、いるいる。
そうですよね。から、うん、ドラゴンアッシュとかもこの辺ですか。
ドラゴンアッシュもこの辺。
そうですよね。うん、グレイトフルデイズとか99年だった気がするな。うん、古田任三郎第3シーズンが 28.3% で、まあ、一応2位なんですね、視聴率でいうと、
はいはいはい。
あ、これはもう前回語ったので聞いてください。
ダメですね、
ダメです、
もうダメ
です、タブーです。
タブー、
時間の無駄。
あー、くそ、まだまだあ
ったな。氷の世界が3位。
はい、
フジテレビ、あ、なんか平成10年かなんかがほぼ全部フジテレビだったイメージがあるんですよ、ベスト10。
はいはいはい。
で、ここに来て TBS が半分入ってきてて、
入ってくるんですね。
フジテレビの時代がなんかちょっと変わってきてるんだ。
へー、まあ、これで言うと、でも氷の世界って俺分からん、もうさ、うん、今まではさ全部分かったけど、もうここに来てちょっと分からんのが出てきてる。
部活始めちゃったから。
そう、
ね、
氷の世界は分からん。
救命病棟24時第1シリーズ、
これは分かる。
江口さん、あれ、うん、江口さん、
江口さんと松島奈子さんですよね。
松島さんすっごいな。
松島さん全盛よ、本当に。
え、こんなトップ視聴率ドラマ2本年間で入る人今いないですよね。
ないないないない、
絶対ないと思う。
この前に GTO 出てて、でそれでバーンと売れて、これ救命病棟とかあって、その後大和なでしこに続いていくんですよ。2年後ぐらいに大和なでしこやと思います。
最強だ。
だからここから売れ、もう売れていく流れ。
まだ結婚してないですか。
いや、もうこの辺りでするんちゃうかな。
もうでも結婚しようとしまいと、もう人気には全く影響ないぐらいの感じなんですかね。
そうそうそう。
で、金八第5シリーズなんだ。もうこの時点で第5シリーズまでいってるんですね。リング最終章視聴率 21.1% フジテレビ。
これもおそらくなんかね、あれなんでしょうね。
ね、サラリーマン金太郎。トゥーハート、
ね、これは、これも滝沢さん、キンキッズさんや。
キンキッズさん、
トゥーハートで歌あったね、歌あったんですよ。
これ好きですよね、みんなで。
君がいるや、それ。
ああ、そっかそっか。
ただそれだけでですね。
はいはいはい、
知ってます、知ってます、はいはいはいはい、知ってるってことだけ
確認するだけの時間、
確認するだけの時間、すいません
ヒット曲ランキングは、まあ、ラルク、グレイ、モーニング娘。宇多田ヒカル、宇多田ヒカル、宇多田ヒカルで、はい、あのかっこいいのが4位、坂本龍一ね。
そうね、
かっけ
ー、かっこいいよね、ここで。まだまだそれでも151万枚やからね。
ね、あのトゥーン、トゥトゥトゥトゥみたいなやつですよね。全然うまく言えないわ、音で、
うんね、確かに何と表現していいかって俺もわからん、
ね、難しいわ。で、アユ、グレイで、これもちょっと冷めると言ったら失礼なのかもしれないですけど、
それ失礼よ、それは。
1位団子3兄弟が、はい、やっぱそのカウントダウン TV とかで、
はい、
10位から遡って、はいはい、プレイバックのやつあるじゃないですか、
はいはい、あるよ。
1位団子3兄弟とか、1位千の風になってとかの時ガクってな
る。なんでやねん、ええやん、ゲイツに。だって291万枚で、
まあね、別枠じゃんって思うんすよ。でも
2位に130万枚差つけてんのよ、うん、
確かに。そっか、だから2位のウィンターゲイングレイに、
うん、
5位の宇多田ヒカルオートマティックを乗っけても、うん、団子3兄弟には勝てない。
勝てない、そう、勝てないんです。
やば
やばいやろ。でもなんでなんて思ってた。でもこの時から、
いや、マジずるいと思うのは、うん、これ各町内会とか、うん、各小学校とか、うん、各児童館とかでも買ってると思うんですよ。
ああ、なるほどな。
いや、それ絶対違うじゃんっていう。
そりゃそうやな、はい、確かに。
で、千の風になってもその各公民館とか、
うん、
その各美容室とかなんか分かんないですけど、うんうん、普段の音楽の購買層じゃない人たちが明らかに買ってるものが1位取るの、うん、めっちゃ冷めるんですよ、なんか、
う
ん、
まあでも絶対そうやろね。
そうじゃないとおかしいと思うけどね。でもこの時代に流れてた曲だなってやっぱ思い出しますよね。
やっぱ今でもやっぱりさ、子供の番組出てたらさ、たまに流れてくるね、団子3兄弟。
あ、 BGM 的に
今でも。いや、 BGM とか普通にその歌っていうのはそのあるのよ。そのあ、子供が見てたらたまにこう差し込まれてくるのよ、は
いはい、いや、これってみんなの歌ですか、最初。違うか、
なんていうんだろう、その映像とともに。
そうですよね、うん、あの絵柄とともに。
だから、そうそうそうそうそう、
だからまあ、まるまるもりもりとかね。
そうそうそうそう、
なんかそういうの。まあでもこれはでも爆発的ですよね。
売れたな。でもラブマシーンも、だからモーニング娘。もこれ全盛よ。
8位120万枚ね、
うん、 ラブマシンは完全なる前世。
そうか、でも111個なんだモーニング娘。
そうね、そうね。
だからまだなんかこうアイドルのグループアイドルの時代にはまだなってないんですよね、なんか雰囲気的に。
まだね、多分この次の年ぐらいからいろいろこうね、うん、メンバー入れ替えとかいろいろあったりとか、まあ、ラブマシンは後藤真希いたやろうけど、
でも言ってもそのトップ10に AKB とか嵐とかがめちゃくちゃ入っちゃうっていうのが、うん、僕のランキングのイメージなんですけど、うん、そこがやっぱ宇多田ヒカルとか
そう
グレイとかが、うん、もうかましまくってるっていうか、
かましまくってるよ。これが90年代ですよ、
スターですね
最後。
映画、
はい、
あリング221億円が2位ですね。
あなるほどな。
1位ポケモン、
ポケモンはやっぱ強いな。
4位ドラえもん、5位コナン、世紀末の魔術師、うん、これなんて読むんだろうな、マジシャンかな。
あ世紀末の魔術師、あマジシャンやかもしらんな。
どれかが絶対カタカナになってるから、うん、世紀末か、99年で世紀末か、かっこいいな。ホーホケキョ隣の山田くんなんだジブリはこの年。
あーそうか、
石井久志さんのね、
ドクタースランプ、
あられのびっくりバーン、すごい。はあ、でも 6.5 億円なんだ。なんか邦画の市場規模がなんかまだそんな大きくないですね。
大きくないね。
世紀末の魔術師、世紀末の魔術師らしいです。
ああそうなんだ、よかった。
マジシャンでよくない？
なんかマジシャンっぽいよね。
ねえ、安易だなみたいになったんですかね。そうか、ポッポ屋3位、20億。へえ。
ポッポ屋はやっぱりあのすごい話題になってたよ。
そうですよね、
うん、高倉健さんで、
のあこんな一面がみたいなね、
うん、小林蓮司さん、
うんね、まあ、絶対感動できるからめっちゃ行くんだろうな、
うん、やっぱおじいちゃんおばあちゃんはずっと見に行ってたと思いますね、はいはいはい。
洋画は1位アルマゲドン83億。洋画強いな。
強いよ、全然まだまだ強い。
2位スターウォーズエピソード1ファントムメナス78億。あマトリックス3位なんだ、うん、50億。
そうよね、
はあそうかそうか、絶妙になんか結構正当に評価されてる感じするな。
そうなんかね途中、うーんそうね、マトリックスな、そうね、
うん、
スターウォーズエピソード1ファントム、あ懐かしいな。
まあスターウォーズの歴史の中では若干失速が始まるタイミングではあるんです
けど、ね、まあね、
でも市場としては盛り上がってるタイミングですよね。
でもこの6位のアイズワイドシャットだからまだまだスタンリー・キューブリック生きてるっていうことだ
ね。あアイズワイドシャットがこんなにヒットするんだ。
そうやねん、
今公開したら絶対売れないですよね。
いやでもこれトム・クルーズとニコール・キッドマンの夫婦っていうのは、
まあスターだからか、
1個あったんすよ。
そうか、
うん、
今日本で公開したら絶対ヒットしてなくないですか。
ヒットしてないヒットしてないよ。
2億とかじゃないですか。
マジで限られた夜間でしょ、ランシ
ーねえ、あーハムナプトラね、そういう対策系もありつつ、う
ん、ありつつ、
シックスセンスが4位で43億で、はい、5位がハムナプトラで18億で、ここに、はい、結構大きな差がありますね。
あるな、
うん、ラッシュアワーも売れたのか。なるほど、恋に落ちたセイクシュピア。あまあまあでもなんかだんだんこう記憶の手が届く範囲になってきたというかね。
そうです ね, そうです
ね、イメージもあります。確かベストセラーの1位が5体不満足とかでしたね。
あその時代、
多分
あその時代か、
そんなような。
あ俺もうちょっと前やと思ったら、そうなんや、
99年、ね、こう自分の中の時系列がだんだん狂ってくるタイミングでもありますよね。本当にここだったっけみたいな記憶が生地あるばっかりに、
だからほんまに確かにその漂ってる空気感っていうのはもう忘れられないな。なんて言っていいのか、ね、俺も結構男子校に入ってクラブに熱中してたから、
はいはいはい、
なんとなくの空気感しかないけど、うん、やっぱり
あ5大不満足99年ベストセラーですね、
うん、1
位ですね。
やっぱりな、
500万部以上累計で売れてる。
すごいな、
すごいわ。
500万部売れたら生涯でいくらぐらい入んのかな。
もう100万部で1億って言いますよね。
あそうなんや。
でまあ文庫とかも入ってるだろうから、うん、丸々5億ではないだろうけど、
はい、
まあ本だけで多分4億とか。
うわ
マジでなんで働いてんのか分かんないですよね、その後。本当に
ほんならもう講演会とかだけでいいもんな。
講演会ね、年何本か100万とかで行く感じですよね、
う
ん、多分ね、
うん、そうそうそう、もう永遠やっていけるっていうか、
ね、視聴率には入ってないけど多分継続がねこの年からなんですよ確か。
あそうなんや。
99年堤幸彦、中谷美紀、渡部篤郎、継続
はおろかったよな。
99年だと思うんだけどな、違うかな。99ですよね。
じゃあ継続入ってないんや、ドラマに。
やっぱ遅い時間だからじゃないですかね。
そうか、
ちょい遅ですよね多分ね。22時か。あ、じゃあやっぱちょっとなんかサブカルだったのかな。
い
や
そう、ちょっと、はい、あのイメージで言うとやっぱりその
暗い
大メジャーじゃない感じ、暗い感じ、
まあ、逆張りっぽいですもんね。
そうそうそう、
継続のオープニングの、
うん、
あの中谷美紀さんのなんだっけ、クロニック・ラブだ のバッバッバッバッバッバッバッっていうもうコラージュのフラッシュの堤幸彦武士バキバキの映像めっちゃかっこいいし後世にマジで影響を与えてますよね。
まあね、いやでもなんか単純にその当時は俺もあれ継続を見ながら、うん、なんて言っていいかな、そういうなんかあもうなんかもうセブンの感じやってるやん
って。そうなんですよね、言っちゃうとね、そうなんですよ、影響を与えてるっていうかセブンなんだよ、
ね、そう結局セブンの感じ2人でやっちゃってるやんみたいな、うん、やっぱそういう冷めた目で見てるやつもいたと思うんですよね。
だ日本公開は違うかもしれないけどファイトクラブが99年なんで、
ああそうか、
なんかそういう時代でもあるんですよね。
そうね、やっぱりデビッド・フィンチャーがすごいこうフィーチャーされてるというか、
うん、
実はこの人今のクリストファー・ノーランじゃないけど、
あ確かに
その感じあったような気がするんですよね。
そうだ継続、うん、そうだね、継続その後中谷美紀さんと渡部篤郎さんがいろいろ悶着あって、
はい、
続編ができなくてのスペックと言われている、ね、うんうんうん、話ですけど、
はい、
僕らはスペックから入って、
はいはいはい、
その後に継続見て続
その、
ね、みたいな、
うん、
継続の方が画質荒くてかっこよみたいな、
うわでもそうかもね、
スペック画質良いんかいみたいな、
確かにあの継続の荒々しさの方が世界観に合ってるよね、は
い、そうなんですよね、
うん、
だからスペックのこうスローモーションで神木くんが動いてるみたいなやつとかも、うんうん、まあケレン味としては面白いんだけど、はい、なんか可愛く見えちゃう継続に比べると、はいはい、継続の武骨のなんかあのまま精神持ってかれそうな感じみたいなのは、
やっぱあの渡部篤郎もいいんだよね。
渡部篤郎さんなんか昨日たまたま継続また見てたんですけど、
うん、また見てたの
継続、たまたまじゃない99年だなと思って見てたんですけど、なんか本当に声聞き取れない、
聞き取れないすごいから、
ね、あれで行くぞ、行くぞ、そんなわけないだろ、
みんなまでしてないから
あの上の歯と下の唇がくっついた状態で喋ってるんですよね、うん、もうね、うん、そんなわけないだろみたいな、
なんか
よくそれで主演できる、
なんで伝えるという努力をせえ
へん、そうそうそうそうそう、
別にさ、いやあのすいません声はいいんですけどできれば伝わっていただければっていう
ね、うん、あのオフビートな感じももうどうせ世紀末だし適当にやりますせみたいな空気みたいなのもちょっと感じるしな、
中谷美紀もすごかったんな、ね、当時
すごいわ。
でもこれの時はまだまだテレビスターっていうのが存在してたんですよ。
そうですよね、
はい、
もう一極集中のスターね、
いわゆるインターネットとかではなくて、はい、もうテレビのスター、
若者のとかじゃなくて、
そうそう、
もうスターっていう、ね、
そう、そこからどんどんどんどん世紀末から2000年代で崩壊していくという流れでございますから、
うん、テレビ最後の輝き、
そういうことでございます
の時代ですよ、
うん、
はあ、だんだんね記憶が新しくなってくるのもちょっと怖く感じるな。これ
大島くんがだんだんだんだん字が芽生えてくるから ね、 ここからね、
それは知ってるとかがだんだん出てくるんで、
はい、
引き続きやっていきましょう、はい、というわけで平成受験史についての思い出のメール回もまとめてやりたいと思いますので、はい、メールよろしくお願いします。
はい、南川と大島康雄の炎上喫煙所、
この番組はトモスの提供でお送りしております。現在トモスさんが運営している和菓子屋末広堂のオンラインショップにて購入時にクーポンコード炎上ENJYOU アルファベット小文字で ENJYOU を入力していただくと送料が無料になるキャンペーンを実施中です。実施期間は2024年4月7日日曜日まで。さらに番組のコーナー投稿フォームから末広堂の和菓子を食べた感想を送ってくれた方には抽選で番組ステッカーをプレゼント。末広堂のオンラインショップにはこの回の概要欄または番組公式 X の固定ポストのリンクからアクセスできます。ぜひリスナーの皆さんも末広堂の和菓子をお取り寄せしてみてください。それでは今週もこちらのコーナー行きましょう。南川さん、大島さん、これ知ってます？
いいよ。
南川さんと私、大島がリスナーさんからおすすめのコンテンツを教えてもらうコーナーでございます。2人が強く興味を持ったコンテンツを教えてくれたリスナーさんには番組ステッカーを送らせていただきます。
いつもありがとうございます。よろしくお願いします。
は
い、
ラジオネームケイゴさん、
ケイゴさん、
お二人に紹介したいコンテンツは YouTube のフェイクドキュメンタリー Q です。アルファベットの Q、 これ知ってるな。
そう、
最近久しくなかった、これは見ていけないものを見てしまったのではないかと思わされるコンテンツとなっています。うんうんうん、なんかフェイクドキュメンタリー Q っていうタイトルのチャンネルですよね、確かね。
あーなるほど、
うん、とにかく構成がえぐいです。地方のテレビ局でお蔵入りになったフェイクドキュメンタリーの素材を編集したという体のフェイクドキュメンタリーとして流したり、つまりフェイクドキュメンタリーの入れ子構造、やばい施設に足を踏み入れてしまった人がそこから逃げる様子を車載カメラのみで描いたりと、毎回非常に作り込まれた作品となっております。
へえ、あ、これ確かに今見るとすごいフェイクドキュメンタリー級ある、25万人いてて、なんかちょっともうサムネ見る限りでもめちゃめちゃ面白そうな、
すごい結構話題になってて、あの怖いもの好き同士でつながってSNS とかだとよく話題に出るんですけど、うん、ちょっとまだ見れてないんですけど。
ああそうなんや。
YouTube で怖いの見るのマジ怖くないですか？
いや分かる、怖いねほんまに。
結構俺無理なんだよな YouTube で見るの。
あの最近本で俺あれも読んだからさ、近畿地方の
面白いですよね、
うん、あれ読んだからさ、
瀬筋さんのあれ面白い
ね、あれ面白いね、あれもだからあれやってるからさ、もうこういうのを見るとやっぱりちょっと怖いねんな、ね、
で本とか映画とかだったらまだ1回読んだり見たりしたら終わりなんだけど、うん、YouTube っておすすめにめっちゃ出てきちゃうから、
そうね、永遠なのよね、
今それじゃないっていう時にサムネ見るだけでグッてなるのは結構きついんだよな、
う
ん、
そうね、
手にこわとかちょっとまだ俺そんな入れてないんですよね、
あでデニスですね、
はい、見たら面白いのは
分かってるけど、面白いらしい、でもあれってちょっとコメディ要素もあるでしょ、当然
そうなんですか、あんまねマジで YouTube で怖いの見るの本当ね、踏み込んだら終わりな気がしててあんま見れてないんですよね、まあ、
そうね、そうね、俺も都市伝説とかもう見ちゃうと、うん、もう永遠やから、
そうですよね、なんか他のものでウォッシュしないといけなくなりますよね、
う
ん、
そうそうそうそう、そうやね、
ゾゾゾとかね、
ゾゾゾ、そうゾゾゾも出てきたわ
ね、フェイクドキュメンタリー9、ラジオネームムクムク戦士さんという方からも同じのが来てますね、はい、大人気だ、
ちょっと見たいな、1話だけ見てみようかな、
うん、そうね、明るい時間に見よう、うん、カフェとかで見よう
あそういう怖さね
もうあるけど、いやなんかね YouTube だけ無理なんですよね俺、
ああまあ分からんでもないな、
なんか自分に近すぎるっていうか、
うんうんうん、
稲川淳二さんとかは大丈夫なんですよ、別に YouTube で
見る、ああ分かる分かる、
はい、でも YouTube でガチの本当の怖いフッテージ映像みたいなのとか、うん、ちょっと無理なんですよ、
いやそれはやっぱ稲川淳二さんが昔、はい、面白かったというか、あの芸人っぽいことをしてたのを俺は知ってるから、
あそれ
もなんかそれもある俺はね、
確かに、うん、芸人さんが喋ってるやつ見てられるのもちょっとそれあるかもしれない、
シンプルにトークだけでああっていう聞けるだけっていうか、う
ん
う
ん、和芸っていうかね、
そうそうそう、
確かにガチの映像で見せようとしているやつはスマホで見るとちょっと近すぎるんだよな、距離が、
まあね入っちゃうよね、
それでスマホ壊れたらシャレになんなくないですか、なんか
まあなな
んか意味わかんないロジックな気はするけど、
うんそんなことあんまないやろうけど
ない、うんまあね、うん、ラジオネーム江戸前カルタさん、
はい、
私がおすすめするコンテンツは東海テレビ制作の映画その鼓動に耳を当てようです、
あ
知らない、
聞いたことあるな、
年間1万台以上の救急車を受け入れる、今救急車鳴ってて怖いですけど、なんか
な、
ね、名古屋の病院に密着したドキュメンタリーでナレーションなしの95分は緊張と緩和の連続で見応え満載です、
うーん
土地柄もあり身寄りのない患者もいることで溜まっていく未払いの請求書、怖っ未払いの請求書怖っ、コロナ禍により満床の中患者を受け入れる様子など救急外来のさまざまな実態が映されています、
うわ
都内ではポレポレ東中野で見ることができるのでぜひ見に行ってください、
あポレポレか、またポレポレや、
あこれはだからホラーとかじゃないんだ、
別にうんみたいなリアルよね、
はい、ちゃんとリアルなドキュメンタリーだ、
だからそのコロナ禍の時に、
はい、
言うたらまあ満席というか満床になってて、
はい、
カメラよう回せたなと思えへん、
そんな頼み方むずいっすよ、
むずいよね、あんな緊迫してる瞬間というか時間期間
ね、必要以上にブチ切れられる可能性もあるし、
あるよな、
その交渉してる間に一つ命救えたんじゃないですかみたいな、
そうそうそう、
ことも思ってしまいますよね、
うん、
いやでも伝えること大事だしなみたいな葛藤ですよね、そうそうそうそう、結局ね、いや勇気いるな、これ見に行くために映画館行ってお金払って座ってのプロセスが耐えられるストレス状態に今ないわ
はっきりとはっきりとことあったよはっきりと理由を
めっちゃ余裕ある人じゃないと見れなくない、まあ
ね、
これ
そうね、
いや
分かる分かる、
でもな、
うん、でもね余裕意外とね、意外と見たらなんとかな
ると思
う
けど、確かに意外とスッと見るっていうのもある、
は
い、かもしれないです、ラジオネーム下志の本さん、
はい、
もう一個いきます、
はい、
今回私がお勧めするのはと言いたいところですが、まだこれを受け入れていいかどうか迷っている段階なのでお二人の意見を聞きたい、初めてのパターン、それはクラブドサムという YouTube チャンネルについてです、
うん、
このチャンネルはあるアーティストが他の歌手の曲をカバーしたらというファンが一度は妄想することを AI によって実現させていますという、
ほう、
ああなるほどね、例えば米津玄師さんが歌う可愛くてごめん、いや、うん、バウンディが歌うマリーゴールド、
あ、はいはいはい、
あいみょんさんの曲、はい、キングヌーが歌う藤井風さんの曲などがあります、はい、なるほど、機械的な違和感があるなという曲がほとんどなのですが、稀に音域や曲調声質がぴったりな組み合わせが存在し、
あ、そうなんや、
その動画は本人がカバーしたと言われても疑えないほどのクオリティのものがあります、AI 美空ひばりやビートルズの新曲など音楽 ×AI の技術は今後増えていく気がしますが、うん、まだまだ拒否感が拭えない気もします、お二人がどう思うのか知りたいですという、
あいやさすがにこれ興味ないな
バッサリと、
うん、なんかごめん結構見なあかん、うん、いやなんか普通に暇やったら見るんかもせんけど、
はい、
やっぱ見なあかんものがある中でこれは相当高列に置きたいね、
結 構どういう気持ちですか。ずるいっていう気持ちですか。
ずるいというか、はい、意味なくないっていう感じ
で、できるのは分かってるよってい
う。あ、できるんや、だから技術すごいね、うん、だけであって、ああ聞きたいなっていうか、マジ時間の無駄ちゃうっていうか。
確かに、
うん、
なんかビートルズはいいと思うんですよ、
うん、
まあでも、
あー、ビートルズね、
まあそのそうね、いろいろこう音源に問題があったものとかを AI によって補正してクリアにしたみたいなものだったらまあいいと思うんですけど、とあと僕はすごい面白かったのが、ヒトラーに今の J-POP、うん、夜遊びのアイドルをヒトラーに歌わせるっていうやつがあるんですけど、それとかはめちゃくちゃ面白いんですよ。
ヒトラーの声ね、
はい、
声を録音してて取り込んでたからとか。
そう、あ、そうです。でなんか完璧なアイドルみたいなところで、ヒトラーのハッハッっていうなんか演説の声でみたいなので頑張って高音出そうとしてるヒトラー可愛いみたいなコメント欄でバーってなってて、
すごいな。
でもさすがにそれはもう、うん、もう曲も新しすぎるし、はい、人も亡くなってるしで、うん、もうさすがに嘘って分かる、
まあそうね、
全員がフィクションだって分かってる状態で、
コメディ動画よね。
そうですよね、うん、で権利的には全然ダメなのかもしれないけど、うん、アートの挑戦としてはめっちゃ分かる、
はい、
ので僕はそれすげえ面白いなと思ったんですけど、うんうんうん、なんかこれに関して言うと、うん、ちょっとそのご高齢の方とかが、うん、マジだと思う可能性1割ぐらいあるよね。
まああるよね、それよね、
っていうところが僕はちょっと押せないかな。
そういうことね、
うん、
あとほんま根本的にこんなこと言ったらあれだけど、もうカバー曲全く興味ないっていうのもあるかも。
わかる、
うん、別にだからなんなんみたいな、その
確かに
感じになっちゃう。カラオケと何が違うんって思ってしまう、
道じゃんっていうかね。
そう、別に、
あ、でも組み合わせによるかな。
まあそれ組み合わせが多分そのファンの人で、これがこの人の曲、はい、声が好きで聞きたいってはあるかもしれないけど、うん、もうなんかあんまりないかな。なんか、
銀南ボーイズさんか、はい、ミネタさんかが、はい、あの広末さんのマジで恋する5秒前かわしてるとかはなんかめちゃくちゃ良くて、
あ、なんかあるよね、
そういうのはちょっと聞いちゃうんだよな。
なんか岡崎体育さんの あれうっせーわとかさ、
あ、
すごいこう曲調を変えて
個性がね、
個性が出てるとか、まあ、それは、まあまあ、それは、まあ、あるんやろうけど、なんか別に例えば俺イエローモンキーが好きで、はいはいはい、吉井さんのじゃあまあ何やろうな、まあ、ミシェル・ガン・エレファントの世界の終わりとか聞くけど、
はい、
聞いたら、はい、あ、確かにすごいなと思うけど、
はい、
やっぱ別にいやイエローモンキーの曲聞きたいしなとか、
じゃあ本人の曲
聞きたいな、あとミシェル・ガン・エレファントの曲聞きたいしなって、やっぱなるんだ。なんかでも相当作ってる人の歌を聞きたいね。
確かに、
別にそこ掛け合わせるのに、まあ、俺はね個人的にあんまり興味ない。なんでみんな聞きたいんやろうと思うけど、
その、まあ、幻想として雑記作家さんいないって思いたいみたいなのにもちょっと近いのかな。
ああ、そうやねんな、それに近いねん、
はい、
なんか、ま、昔漫才をバーって漫才師が出てきた時に、はい、作誰誰って言ったらめっちゃ冷めててん。
そうですよね、じゃあ古典落語やってよって思っちゃう部分がちょっとあって、
そう、今じゃあ何今セリフ練習してきた、
うん、
みたいな、
うんうんうん、
嘘でいいからもうなんかしてよって思う。
そうですよね、一発目のアイディアは楽屋でその人たちの間で出たものであってほしいってちょっと思うから。
そう、だからそこにちょっとね多分ニュアンスは似てると思う。
そうですよね、うん、結構意味わかんないのが、そのヒット曲めっちゃ歌うカバーの人で伸びてる人いるじゃないですか。
はいはいはいはい、
特に YouTube で、徳永英明さんとかは別に違うと思うんですよ、はいはい、その、は
い、まあ元々やってるから
ね、代表作もあるし、うん、なんかカバーだけで売れてる人みたいなのがちょっとよくわかんないっていうか、
やっぱどっか軽んじられてしまう部分はあるよね。
そうですよね、でその歌のうまさって、それ表現力なの、何力なのみたいな、マーケティング力めっちゃ比重高くないみたいな、
うん、だからさ、これはさ本当さ、
はい、
こんなことなんかあれなんやけどそのなんか俳優とかをなんかやっぱりすごいんやで、
はい、
めっちゃすごいんやけど
俳優さん、はい、
そう、でもそのやっぱりそのなんかシンガーソングライターじゃないわけやん、言ったら、はいはいはい、企画考えての人もいるんやろ、
こう、
その演じてだけの人って、はい、なんかどこか軽んじてしまってる自分がいるんかもなっていうのあるよね。
その器用に見えてる人っていうかね、器用だということをあまり評価したくないっていう気持ちがちょっとあるかもな、う
ん、だからさ、作らなあかん時にこれどうやって面白くなんねんとかさ、俺なんかさ、ちょっといろいろさ、はいはい、大島君もそうやろうけど、はい、なんかこう考えてるわけやん、
はい、
その時間すっ飛ばしてもうこの人評価いてんねやって勝手に思っちゃうねんな、
被害妄想でな。そうですよね、
うん、
あ、
なんかな、
それをさらにスキップして AI でやってるのかいって思っちゃうしね。
だからそこで多分なんかいろいろ考えたらそうなっちゃうんじゃないかなと思う、うんうんうん、
トリビュートアルバムどうですか。僕あんま意味わかんないんだよな。
トリビュートアルバムってそもそもあれ何なんだ
っけ、例えばすごい、例えばじゃあ分かんないけどイメージ、今田清志郎さんが亡くなりましたみたいな時に、
あるなイエローモンキーでもあったわ、
その影響を受けた人たちが集まって、まあオリジナルの曲を集めるパターンもあるし、その人の代表曲を順番に歌うみたいなパターンもあったりするかもしれないですけど、でなんかこう売り出してチャリティーにしたりするやつ、
いやまあ別にやったらいいんじゃないと思うけど、俺は別にそんな興味ないなっていうだけかな。
なんか一夜のイベントとしてやりましたみたいな、うん、だったら結構自分的にはしっくりくるんですけど、はいはい、それがこうちゃんとディスクになってる意味がよく分かんないっていうか、
はいはいはいはい、
これはもう本当生理的な
問題。いやだ、それは多分個人のあれだと思うね。
なんかそれぞれのラインありますよね、
うん、なんか やんなよとは思わへん、ただ単純にシンプルに俺興味ないってだけ、
うん、はっきりしてんな
そうそうそう、だから やったらいいんじゃ勝手にっていう感じかな。
ちょっと思うところ結構僕も多々あるな。
やっぱそれやったらやっぱりどんなに評判悪くても映画みたいなとかね。
確かに、うん、つまんない映画を自分の感性でつまんねえって言いたいですよね。
そうそうそうそう、そっちの方がいいよなって。
俺コラボがあんま好きじゃないんですよ。コラボがそう、コラボにわーってなるのがあんま好きじゃないんですよ。
な
ん
かあーなるほどなるほど。
いやいやいや、連れてきたやつのブッキングのセンスじゃんって思っちゃうっていうか。
あ、まあそれもあるよな。
とかその人たち同士がたまたまプライベートで仲いいことをこっちが消費してるじゃんって思うっていうか、う
ん、なんかコラボしててもその2人が作ってたら俺多分見たいんやと思う。
あ、新曲だったらいいです。
ああそういうことね。
はい、エグザイル、グレイエグザイルのスクリームとかはすげえ、めっちゃ好き。
そうやろ、そうだよな。
どっちかの既存の曲を片方が来て歌うやつめっちゃ意味わかんないですよね。
あ、そうね。それってある結構ある。俺あんま知らんねんけど、あるねや。
あるある。なんかラジオとかライブとかだとよくあって、
なるほど。
でその映像が切り取られてめっちゃバズってるみたいな、たまにいつの今バズらせてんだよみたいな結構ありますよね。
なん
か
そんなんあんねんな。
それはよくわかんないんだよな。まあまあまあ、それぞれの意見がなんか出そうなコンテンツですね、は
い、そういうことですね。
これをなんか無自覚に消費はあんましたくないな。
そうね、あんまり俺も消費したくないから、
はい、というわけで、
フェイクドキュメンタリー9
を送ってくれた、じゃあ慶吾さんとムクムク戦士さんに両方ステッカー差し上げます、うん、はい。というわけでコーナーは以上となります。コーナーへのメールは番組のウェブサイトにある投稿フォームからお願いします。あなたのおすすめコンテンツを教えてください。南川と大島康幸の炎上喫煙所。トモスプレゼンツ南川と大島康幸の炎上喫煙所、そろそろお別れのお時間です、
はい、
というわけで事件史安定のやらせていただきましたけれども、なんと南川さんと僕がですね、うん、他のお仕事ではついぞ一緒になることがなかったんですけれども、
はいはいはい、
この配信された週の週末、うん、4月6日にですね、うん、東京シネマ文化祭というですね、うん、南川さんの公式ライバルことジャガモンド斉藤さんがですね、
そうなんですよ、
まあ、主催してるというか、まあ、旗振りとなって、
あ、ジャガモンド斉藤が旗振ってんねや、
なんか感じて、なんかていうかまとめでも実質プロデューサーに近い立ちますね、
ジャガモンド斉藤がプロデューサーなんや。
そうそうそう、がちゃんとこうしたスポンサーを引っ張ってきてとかを全部やってるんですよ。
完全に勝ち込みに行かなあかんや
ん。そう、内側からもうぶっ壊してください。
そりゃそういうことやんな、
はい、
そりゃそういう誘ってるってことだもん
な。舐められたもんですよ。
ほんまやな。
南川さんオファーされた時点で、
これは斉藤、
僕は前回と前々回も参加してる、まあ固定メンバーみたいな感じなんですけど、そこに南川さんがなんかワンステージだけ、うん、映画プレゼンバトルみたいな、うん、そのもう本当にメガホン二郎でやってたまんまみたいな、うん、ところに、そうそうそう、呼ばれてて、でも南川さん多分 MC ですね。
俺 MC なんですよ。
そう、
単純に MC という形で
一番めちゃくちゃにできますよ。
ほんまに
その成立させないということができます。
なるほどね、確かにな、そのパターンもできるような、
ね、でもいろんなね、本当にアリコンさんとかもねいる舞台なんで、
アリコンさんもいんね、
あのなかなかこの番組のリスナーからしたら、うん、なかなか見られない絵が見れるんじゃないかなと思いますので、
ぜひ、ね、見てほしいと思いますよ。
チケット余ってたらぜひとも見ていただきたいと思います、はい、というわけで番組への感想、コーナーへのメールは番組ウェブサイトにあるそれぞれのフォームからお願いします。ハッシュタグはすべて漢字で炎上喫煙所、私たちに話してほしいテーマも募集しています。また番組を聞いていて面白いと思ってくれたあなた、お気に入り登録とレビューでの評価ぜひともよろしくお願いします。というわけで、うん、タバコやめなあかんな、そろそろ。
はい。